じゃあ始めますか。まあ、一応収録始めたんで、初回の収録をやりましょう。
はーい。
ちょっと、大丈夫？緊張してないよね。
いや、全然してないっすけど。
あ、そう。まあいいけど。ちょっと。これね、モノラルで撮ってるんで、多分左右に切れないから、おそらくね、正面から話してるように聞こえるんだけど、
うん。
左右で話してるように、した方がいいのかな、これ。ちょっとどうしようかな。まあいいか。
なんかAV の、耳付きのなんかやつ。
ちょっとわかんないけど、どういうこと？
わかんない。
左右で聞こえるみたいな。
最新の AV しちゃって、押さえとかないと。
ちょっと、何の話を初回からその話ですか？ちょっとまあいいけど。
もう始まってんの？
始まってるよ。始めるよって言ったから始めてるよ。
今のカット。
じゃあ、仕切り直すか。じゃあ、始めていきましょうか。
はい。
はい。初回ですけど、この番組を初めて聞く方が多いと思います。で、僕は番組他にもやってるんですけど、今日、岡くんという二人目じゃん。一緒にやる人がいるので、この番組を新しく始めていくという形になります。はい。
お願いします。
お願いします。これちょっと最初の収録ってめっちゃなんか毎度毎度も悩むんだけど、何から話していこうかという感じです。難しいな。番組紹介からいきましょうか。
うん、
ちょっと、
初回やから。
そうだね。この番組は、ブッキングトークという番組です。この番組は、僕、山本と、なんて呼んだらいい？
僕、岡が、
岡で行きましょうか。岡くんが毎月ごとにテーマと課題図書を決めて、その本を読んで、その内容やテーマについて関連していることを、対話形式でお届けする番組です。この番組はメインとアフターショーの二部構成となっていて、このメインでは本の話でテーマの話をちょっと真面目に話をするという形になっています。アフターショーでは次回のテーマとか、今の関心事、課題図書の決定などを放送する予定になっています。なお、番組への要望や意見は、エピソードにメールアドレスを記載してますので、そちらにご連絡お願いします。で、今回初回になるんですけど、今回のテーマは、特に決まっていなくて、今まで読んだ、本で面白いものをまず持ち寄るという感じになっています。で、課題図書はそれぞれ、今回は別で、次回以降決めたテーマと課題図書でお届けしていくという形になります。はい。で、岡くん。
はい。
君の今日の課題図書と、まあ、なんか選んだ理由みたいなのありますか？課題図書というか、なんか今まで読んだ本かな？で、面白い。
そう。なんか面白かったっていうより、俺は価値観を大転換させられたっていう点で、ビクトール・ E ・フランクルの夜と霧と、それでも人生にイエスというの2冊を持ってきました。
うんうんうん。それはいつ読んだんですか？
これは2018年の2月頃に読んで、まあ、その時休学してたんですけど、これのおかげで復学できたっていうか、まあ、立ち直れた。
うんうんうんうん。なるほど。あ、そうだ。僕と岡くんの関係性を全然知らない人の方が多分多いんですけど、どこから話をしようかな。僕と岡くん、高校の同級生で、同じ地元出身で、今は両方とも東京に住んでいるという感じですね。で、彼は今大学生で、
大学4年、これ4月から4年の法学部です。
はい。最高学府にいらっしゃいます。
最高学府の底辺の法学部生。
で僕は相変わらず大学を休んでいて、会社員をやってますっていう感じです。で、なんでだっけ？またなんか会うようになったのは、なんか横から集まりがあったからかな？
なんか、そう、東京にいる高校の同窓会みたいなのやって、まあ、文系のやつだけど、
うん。うん。
で、その時に、俺がなんかプログラミングの話ちょころっとしたら、山本がその同窓会の後に、あれね、カグルのなんか。
あ、そうそうそうそうそう。
やつで、 なんか集まりやろうみたいな。そっからっすね。
うんうん。で、今回り回って、この前僕が突然思いつき、こういう番組をやってみないかっていう話をして、今に至るっていう感じですね。はい、で、休学をしてたのは、一昨年ぐらい、
大学2年の秋ぐらいから、なんか人生に悩み出し、2年が終わった後に1年間休学してました。
ほ
ー。だから、2018年だよね。ん ?2017 年とか。
うん。
うん。休学。
何してたんだっけ？
なんかもう全部話すと、法学部の進学振り分けになって進学したんだけど、進学して2年の秋から、法学部の本格的な授業始まって、
うん。
まあ、授業受け出したんだけど、なんか法律合ってないなって考えて、そっから、この法律家って自分何にするんだろうって初めてそこで人生について考え出しちゃって、
うん。
そうすると、人生の意味って何とか、価値って何、自分って何ってなっちゃって、わけわからなくなって、なんか前に進めなくなって、とりあえず嫌な生き方は嫌だから、昔好きだった宇宙とか、ものづくりとか、好きだったから、まあ、利点しよう。で、1年間ちょっと休学して、数学物理科学の勉強して、まあ、京大の工学部物理工学科目指してたよね。
うんうんうん。
で、まあ、嫌な生き方は嫌だってそう決めたんだけど、やっぱりなんか人生の意味みたいなの分かんなかったから、まあ、本は読んでた。
うん。
答えを探してた。で、センター試験受けた後の2018年2月頃に、この夜と霧を読んで、どんな生き方でも生きると。考え直すことができて、法学部でも行けるとなって、復学しました。
おー、センターは受けたんだね。
受けた。
すげえな。受けた。じゃあ、あれなんだね。転入とかじゃなくて、普通に受けたんだね。
そうそうそう。なんか、あれよ。なんかみんながいる東大嫌だなってなって、あ、じゃあ京大、せっかくだから、東大行って京大行くの面白いなって言ってか、京大目指したけど。まあでもなんか半分ちょっと少し打つみたいな状態だったから、夜は寝れないし、朝起きれないし、昼はやる気ないしで、あんまり身が入った勉強ってのはできなかったけど、でもやっぱり数学物理科学の知識は今でも全然生きてるから、まああれはあれでよかったなっていうのはある。
うん。なんか、確かにそうだよね。今はどうすか？楽しいんすか？そういう意味では。
なんかね、この一年なんかすごかったな。なんか、劇的っていうか、ダイナミック。
どっちも意味一緒だけど、うん、ほとんど。ラディカルって言ってもいいけどね。
すごい、いろんなことが、いろんな勉強したね。なんか人生で一番勉強したかもしれない。
感
じ。いろんなことがあった。すごい長かった感じがする。なんか子供の時ぐらいの長さ。
でも、濃密だったんだね。
うん。
おー、いいっすね。
そうなんですよ。
夜と霧と、それでも人生にイエスと言って、まあ、二つあると思うんですけど、
うん、
どっちがいいんすか？僕、夜と霧しか読んだことなくて、
あ、
でしかも読んだのは高校生とかなんですよ、僕。
夜と霧の方が、まあ、夜と霧の作者、ヴィクトール・フランクルは、
うん、
ユダヤ人の精神医学者？精神学者。
うん、うん、うん。
で、まあ、もちろんユダヤ人だから、第二次大戦中に、収容所に送られて、で、その中で得た体験を解放後に昇華させて、自分独自の哲学を展開させたみたいな感じで。
うんうん、
で、夜と霧の方は、その体験談、収容所であった、フランクルの目で見たものを描いてるっていうのが主で、で、それでも人生にイエスというの方は、そこで考えたことをまとめてるってことかな、
うん、
こうかな。でも夜と霧の方にも、その考えてることのエッセンスみたいなのあるから、まあ、こっちだけでも十分人生は変わりうる。実際変わったっていう。
なるほどね。はい、なんかもうおぼろげな記憶しかないけどさ、電車に乗られてさ、収容所になんか移送されるとことかあるじゃん。
うん。
で、なんか、毒ガスがうんたらかんたらみたいな。あの辺やばいよね。なんか、
なんか、
うわーってなる。
すごい寒いんよね。極寒の地で、労働するんだけど。
うん、
で、まあ、ツルハシ持たされて、土を耕すんだけど、
うんうん、
寒くて地面凍ってて、ツルハシでこう地面打つんだけど、火花が出るって描写があって、
うん、
なんか想像がつかないぐらい過酷だったんだってい
う。
なんかまあ、読んでみたら本当にわかる。
フランクルは自分のこう背景があったから生きられたっていう側面もあるよね。確かね。
うん。
自分の職業というか。
なんか、あったよね。解放後に自分がここで得た体験を講演する自分をそうずっと想像してたみたいな。
うん。
とこがあった気がする。
なんかまあ、こういう言い方はすごく良くないのかもしれないけど、運がいいというか、
うん、うん。
こう、まあ、フランクル自身も多分ちゃんとした人だったんだろうけど、
うん、
その医者であるっていうメリットがあったっていうのもあるし、でもそれでも医者であるからこそ何ができるかって彼はずっと考えてたような感じで書かれてたし、
うん、
だからそういうこう、まあ、いろんな面ですごい人だよね。
そう、収容所だから本当に収容される前はなんか銀行の金持ちでも、入った後はもう貧富のさなくもみんなそこに入れられて働くわけだから、
うん、
まさに生の人間ってのがもう剥き出しになるよね。だからこそこの人間とは何かってのが本当に考えないといけない。で、フランクルは実際考えた。
うん。
っていう話です。
そうね。最後の終わりはあっけなかったけどね。なんか、そんな記憶があるよ、僕は。
なんか、喜びとかじゃなかったよね、解放は。
うん。
こんなもんか。
気づいたら終わったみたいな、なんか、そんな感じの僕は受け取り方を確か。したような気がする。昔読んだときに。
まあ、うん、戦争だから。なんか、西部戦線異常なしも最後、これ言っちゃうとネタバレだけど。
うん。
なんていうか、戦争の、なんていうかな。人間が物みたいになっちゃう。
うん。なんかさ、どうなんだろうな。はい、こう、結構さ、僕ら、まあ、地元的にもさ、戦争に対するテーマみたいなのものすごく言われるじゃない。
まあ、広島だけどな。
そうそうそう。
多分他の県の人たちよりもずっとなんか違うと思
う。うん。小学校の時から、まあ8月3日必ず行かなきゃいけないし。そうそうそう。で、なんならさ、僕らのその地元とかだと童話とかも強いじゃない。言うて、うん。そうするとなんかこう、まあ身分の格差みたいなのとかも、すごくテーマとして上がってくるし、
うん、
戦争によるこういろんな人の被害とか、
うん、
なんかどうやってそれを防いでいくかみたいな話ってずっとされるじゃない。だからなんなら僕も中学校も長崎でなんか資料館必ず行かされるみたいな感じだったからね、
うん、
なんかそういう意味では戦争に対してとかこうそういう過酷な状況に対してどういうふうに人が生きてきたかみたいなのは結構触れる機会が多いよね、
うん
うん、それを受けてどう変わったんですか。それでも人生をイエスと言うってなんかこれでも生きていけるって言ったじゃん。なんか自分では大丈夫だって思えたってことでしょ。
あ、うん、もうずっとこっち大丈夫。
大丈夫。
そうですね。まあなんか当時感動した描写を付箋してきたけど、
うん、
まあ、収容所の中もちろん過酷なんだけど、
うん、
このね、まあ、労働の後に夕日が沈んでいくんだけど、
うん、
朗読しよう、うん、非収容者の悩みが深まるとたまに芸術や自然に接することが強烈な経験となった。この経験は世界や心底恐怖すべき状況を忘れさせてあまりあるほど圧倒的だった、
うん、
到底信じられない光景だろうが私たちはアウシュビッツからバイエルン地方にある収容所に向かう護送車の鉄格子の隙間から頂が今まさに夕焼けの茜色に照り映えているザウツブルクの山並みを見上げて顔を輝かせうっとりしていた。私たちは現実には生に終止符を打たれた人間だったのに、あるいはだからこそ何年もの間目にできなかった美しい自然に魅了されたのだ。それとね、
うんうん
うん、あるいはまたある夕べ、私たちが労働で死ぬほど疲れてスープの腕を手に 居住棟のむき出しの土の床にへたり込んでいたときに、突然仲間が飛び込んで、疲れていようが寒かろうが、とにかく天候場に出てこいとせき立てた。太陽が沈んでいく様を見逃させまいという、ただそれだけのため。
うんうんうん、
そして私たちは暗く燃え上がる雲に覆われた西の空を眺め、地平線いっぱいに黒金色から血のように輝く赤まで、この世のものとも思えない色合いで絶えず様々に幻想的な形を変えていく雲を眺めた。その下にはそれとは対照的に収容所の殺伐とした灰色の塔の群れとぬかるんだ天候場が広がり、水たまりは燃えるような天空を映していた。私たちは数分間言葉もなく心を奪われていたが、誰かが言った。世界はどうしてこんなに美しいんだ。ここよ。
うんうんうんうん、
あの過酷な収容所の中にも美しさってのあったよね。なんかそれ読んで、俺のこのなんかすごい、なんかまあ鬱だったから、すごいしんどかったよね。なんかまあ、食い物買いに行くときにスーパー行くんだけどさ、周りの人たちは自分の悩みとはもう無関係な感じでもう通り過ぎていってさ、俺はこんなに悩んでるのになんでこいつらはっていう気持ちもあったけど、
うん、
ですごい辛かったんだけど、でこれ読んで、まあ、自分の周り見てみたら、親はなんかこんな無理、東大から京大に移ろうっていう自分をすごい応援してくれてたし、
うんうん、
友達もこう理系の勉強で悩んだら相談していいよって言ってくれたし、彼女もなんかずっと休学っていうのに応援してくれてたし、で何よりまあ生きてる、生活できてるってので、で先生も、高校の先生もすごい応援してくださってたし、
うんうん、
それで自分の周りってよく見たらすごい幸せがいっぱいあって、なんか それさえあれば全然生きていける、どんな風にでも生きていけるなって思えたよね。
うん、うんうんうん、確かにね、
うん、それですね。
最近なんだろう、今ずっと書こうと思って記事書いてるやつがあるんだけど、こうなんかこう、まあある意味失う目標、あと向かっていった目標みたいな、なんかこういうふ
う
に前に進んでいきたいとか、こういうふうになっていきたいとか、こういうふうになっていかなきゃいけないみたいな思いを一度なくすと、なんかこう得られるものっていうのもやっぱりあるなっていうのはなんか思ってて。
しんどいけどね。
もちろんもちろん、うん、なんか岡の場合だと特にそうかもしれないけど、あるもの当たり前だと思っているものがずっと当たり前だと、なんか気づかぬうちにそれがまあなんかあって当然で、別に価値がないもの、まあ価値を感じなくなるというか、多分なくなるわけじゃないんだけど、意識できなくなるけど、
うん、
実際自分がこう目標を見失ったりとか、大切にしているものがなくなったりとか、まあ、自分のその核になる部分が少しこう欠落した時に、そういうものってすごくこう感じられるようになるよね。なんかこうありふれた当たり前がなくなった時に、でもそれでも周りに誰かいることに気づく瞬間ってのはやっぱりなんかあるような気がするし、なんならさっきの話だと、そのアウシュビッツの夕焼けをまあみんなで見よう、でそれがすごく綺麗だっていうのも、まあそこまで僕らは過酷じゃないけど、例えば日常その辛い業務をしているとか辛い仕事をしている人たちも、なんかどこかしらにはそのなんだろう、楽しさとかがあるはずだっていうのはなんかすごく考えるところではあるよね。うん、まあそうでなきゃいけないわけじゃないけどね。ずっと楽しむのが本当はいいんだけど。
うん。
うん。
そうなんだけどさ、目的とか、なんか多分人生に意味見出してるっていうのはすごい強いんよね。
うん。
何も考えなくていいから。
うん。
それさえ見てればいいから。だけどさ、例えばなんか宗教の話でさ、
うん、うんうんうん。
神に使命を与えられたから、みたいな、すごい話が羨ましかったんよ。
はい、
俺も、はいはい、神様俺にも使命くれよって。そしたらそれだけでは生きていけると思ってたけど、今は普通に神様がこう生きろって言われても、いやー俺はこっちやりたいからって言うけどね。
確かに、
うん、そうだから宗教とか、
うん、
まあ、人生の意味とか、
うん、
目的とかあったらすごいありがたいけど、ね、ありがたい、なんでありがたいかっていうと、それだけ見てれば生きていけるか。でもね、
うん、
それはある意味思考停止にもなりうるから、それはそれで注意しないといけない。
なんかその、 僕が今正しく思い出せるかちょっと不安なんだけどさ、高校の時の倫理の先生はそんな話をしてた。
倫理を受けてないか。
倫理受けた時に、まあ倫理整形っていう科目で僕はセンターを受けたんだけど、
うん、
倫理の授業の時に、もしくは世界史だったかもしれないけど、どっちか忘れたんだけどさ、
うん、
宗教っていうものは、まああるし、学びも多いし、そのいろんなその価値観を作っているコアな概念だと思うんだけど、うん、宗教に、まあ依存してしまえば、本当は人生が楽なんだっていうのを、確か、なんかそういう話をしてた気がする。うん、それに別に依存することが悪いことでもないし、うん、信じて、それに従って生きていくことも全然選択肢としてはありなんだけど、そうじゃない人生もあるし、そうじゃない時は、例えば神が与えてくれる使命なんてものがなくて、じゃあどういうふうに自分が生きていかなきゃいけないのかを考えなきゃいけないんだみたいなことを言ってて、なんか伝えたかったんだなという、ね、今、なんかちょっと、と思い出したよね。
うん。
なるほどね。いいっすね。いいっすね。それでも人生にエッセイはなんか、まだ読んでないからな。
多分このエッセンスはね、これですね、27ページも
読むスタイルいいね、でも意外と、
ここでまたお分かりいただけたでしょう。私たちが生きる意味があるかと問うのは初めから誤っているのです。つまり私たちは生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し、私たちに問いを提起しているのからです。私たちは問われている存在なのです。私たちは人生が絶えずその時その時に出す問いを、人生の問いに答えなければならない、答えを出さなければならない存在なのです。生きること自体問われていることには他なりません。私たちが生きていくことは答えることに他なりません。そしてそれは生きていることに責任を担うことです、うん、こう考えるとまた恐れるものはもう何もありません。どのような未来も怖くありません。未来がないように思われても怖くはありません。もう現在が全てであり、その現在は人生が私たちに出すいつまでも新しい問いを含んでいるからです。すべてはもうその都度私たちにどんなことが期待されているかにかかっているのです。その際、どんな未来が私たちを待ち受けているかは知る由もありませんし、また知る必要もないのです。これね、俺の解釈は、
うん、
俺休学中、こう人生の意味とか価値とか考えてたけど、
うん、
意味とか価値って、多分絶対的な意味とか価値とか真理とかじゃないよね。
うんうん、
真理がないという真理ね。
うん
うん、でもないからこそこう自由に意味とか価値作れる、
うん、
だし、多分実際多分意味とか価値って人間が勝手に作っていいもので、
うん、
でなんかそれに近い話が多分サピエンス全史のあの国家は虚構だみたいな話にも多分近いと思うんだけど、
うん
うん、国ってのは実際ないけど、みんなが国ってものを作ろうぜって虚構を生み出したから国があるみたいな話み
ん
な、
うん、
近い感じです。だから俺たちも自由にこう自分の人生の意味とか、
うん、
価値とかを つけていいよね、
うん、
ないからこそ自由なんよね。だからすごい楽になったな。
うんうん、確かにね。すげえパソコンのファンがすげえ回ってるから、ちょっと音が入ってないからすごい不安だけど、まあいいや。
俺もなんかたまにさ音がすごい回りだす、ね、
こいつ多分今日差しであったかくなってるからだと思うけど、
VS コードを使ってたら、すごい暖かくなって、冬はありがたいけど。
うん。まあ、実際でもさ、なんだろうな、まあ、正しさみたいなのにこだわってしまう瞬間はあるよね。真理みたいなもの、なんか、うん、特にサイエンスとかの領域をやってるとそうなんだろうけど、世の中の普遍的な法則があるのではないかっていう、こう、問いに対してずっと真摯に向き合おうとすると、なんか一般界みたいなもの、
うん、
がなんかありそうに見えてしまう時があって、まあもちろんある部分もあるかもしれないけど、自然法則みたいなやつ、
うん、
あるかもしれないけど、こと人に関してはなんかどれがどうであるべきみたいなのって、まあ、なんか結構脆いし、どうなんだろうなっていうのは思うところがあるよね。むしろこう、なんていうの？人生の意義とか、まあ意味みたいなものを考えること自体はすごくいいと思うけど、なんかこう見つけ出すっていうのは、 やっぱちょっと難しいのかなっていうのは、
うん、見つける、うん、見つけるのも難しいし実践するのも難しい。でもなくても周りには幸せがあるから俺はそれでいい。
うん。
で俺は探してた答えとか意味とか探してて、なんてさ、例えば、まあ、人のために生きるとかそういう生き方、
うん、
みたいのを持つべきなのかなとか思ってたけど、
うん、
すごいそれから解放されて楽だったし、で特にさ俺がこう悩む前よ、年の秋よ、
うんうんうん、
サークルの先輩に、
うん、
まあ、就活を終えたサークルの先輩とかにね、聞いたよ、どんなこう基準でこう会社とか決めたんですか、生き方どういう生き方を思ってたからその会社に決めたんですかみたいな、
はい、
なんかみんななんかなんとなくみたいなやってくるから、すげえ嫌だった。うん、そうだからなんかそう今も就活とか嫌いだし、
うん、
でまあ俺はそういうのあるから今大丈夫だけど、うん、当時はなんかすごいそれが嫌だったな。なんかみんな例えば理系の人は理系だから院に行くみたいななってて、お前らか何も考えてねえじゃんって。いや実際俺も考えてなかったのに、なんかすごい今逆ギレしてるから当時の自分ひどいなって思うけど。
確かにね。
そう、4年になったから就活始めるみたいな連中ばっかで、連中って言うとあれだけど、そうお世話になってるからあれだけど、何も考えてない人たちばっかで、
そこは共感できなかったけどね。
うん、そう、誰も答えをくれなかった、
うん、
まあ答えなんかなかったんだけど、
確かにわかるよ。なんか結構その今まあ人と会う機会というのはあるけれど、そのまあ例えば採用のシーンとか、まあ人とこう何か一緒にものを作るとか議論するとかっていうケースで、まあそこを持ってる人っていうのはまあやっぱり多くはないよ。で持たなきゃいけないものでもないし、
うん、
その誰かから与えられる、まあちょっと僕の紹介したい本、まさにそういう感じなんだけど、
いい入りじゃないですか。
僕が紹介したい本っていうのは、こう、ちょっとやばそうなその日本語タイトルなんですけど、に、人生を変える習慣の作り方っていう本、僕これめっちゃ好きで。
まあ、なんか人生を変えるってなんか枕言葉がつくと、ちょっと迷いつわっぽくなるけど。
え、でもこれあれなんですよ。日本語のタイトルマジダメで、この人なんか普通にまあ作家なんですけど、単純にこう、どうやって、その、習慣を作って、こう習慣を壊していくかっていうことしか書いてないの。
ああ、確かになんかさ、タイトルの付け方さ、日本人ダサいよな。あのさ、映画のタイトル、
うん、
そうなんだけど、ちょっと話が逸れちゃった
。あれですよ、タイトル英語だと。Better than before っていうんですけど、うん、まあなんか、What I learned about making and breaking habits っていうやつなんですけど、
うん、
まあなんか、こう、人生を変えるって、まあ、名目だとデカすぎるんですけど、まあ要は、こう、どうやって習慣とか、つけていくかって話。まあ、それはなぜかというと、人のその、まあ、ある研究によれば、人の行動の4割程度は、
うん、
まあ、無意識的な習慣で成り立っているっていう話が出てくるんだけど、うん、で、その習慣が増えれば増えるほど、例えば量が増えれば増えるほど、無意識で自分の思考力を使わずにできる仕事が増えるんだよね。
ああ、もう感性に従う。
そう、まあ、人の思考力ってさ、まあ、人によって差はあるけれど、
うん、
有限なわけですよ、一日。例えば朝は思考が冴えるとか、
うん、
まあ、起き抜けの時はなんか、パソコンで言うとキャッシュが空だから、めちゃめちゃ処理が早いとか、
うん、
なんかそんな感じのイメージに近いんだけど、いわゆる頭が全く空っぽなので、考える力がとてもあって、特に習慣をつける、なんだっけな。なんちゃらで始まる。忘れた。なんか習慣つける黄金法則みたいなのを書いてる人がいるんだけど、
うん、
それの一、まあ、それでよく言われるやつで、まあ、なんか一番最初にカエルを食べるみたいな、そんな感じの、うん、まあ、何が言いたかったかっていうと、ちょっとタイトルあやうやなんだけど、うん、まあ、一番最初に嫌なことをやるっていうのがいいよっていうやり方を言われたりするんだよね。まあ、この本とは別なんだけど、
うん、
なぜかっていうと、一番思考力があるから、
うん、
その、我慢しないといけないもの、何かものを新しく作るとか、
うん、
嫌なものに対して何かをするっていう時に、
うん、
たくさん思考力を使える時に一番最初に大きな仕事をやる、大変な人とのセッションとか、
まあ、筋トレの時に大きな筋肉からやるみたいな、
そうそうそうそうそう。だから例えばまあやりたくない雑用を朝やるとか、うん、掃除を朝やってから行くとか、
はい、
洗濯物を干してから行くとか、その帰ってきてからじゃあ普段できないものとか、 思考が頭が疲れてる状態だとやりたくないものっていうのを一番最初にやろうね。まあそれも、あの、意志の力とか、まあウィルパワーとかって言われたりするけど、うん、なんだろうな。決定できる時に決定するっていう考え方だね。で、習慣っていうのはなぜこう僕が大事にしてるかというと、それを残しておきたいのよ。できる限り自分がやりたいこととか、自分が仕事上でやらなきゃいけない決断のために、あの、考えなくていいことを考えたくないけど、やらなきゃいけないことをやりたい。やらなきゃいけないってあるじゃん。だから、やらなきゃいけないことをできる限り習慣にして、もう意識的に考えなくすれば、なんかやらなきゃいけないことはクリアできるのに、意志の力は使わないっていう状態に持っていけるから好きなんだね。で、じゃあ、習慣をつける方法ってそれだけで言うと、なんかメソッド本みたいになっちゃうんだけど、なんかこういう風にしたらいい、こういう風にしたらいい。もちろん書いてあるんだよね。だけど、一番最初にこの本が言うのは、自分がどういう人間なのかを知れっていうのを言うんだよね。例えば、さっきの話で言うと、自分で意義を見出して、自分で物事を決めて進めるタイプなのか、他の人からの要請に応じて、他の人がいるから自分ができるっていうタイプなのか、それは見極めないとダメじゃない。で、それによって、その自分がアクセルのかかるやり方って違うじゃんっていう話をするの、うん。これを4つに分類して、まあ、ミンシーで分かれてるかどうか分からないんだけど、アップホルダーとクエスチョナーとオブライジャーでレベルっていうのに分けるんだよね、4つに。何を言いたかっていうと、アップホルダーっていうのは、自分の責任と他人の責任を両方とも背負って自分でできる人。例えば、リストを全部こなせる人とかっていう話をするんだけど、まあ、この作者はアップホルダーだって言ってね、自分のこと。つまり、誰から求められなくても、自律的に行動できるし、誰かから求められたらその責任を果たせるタイプ。
すごい人と。
まあ、あの、社会的に成功しやすいと。でも、最も少ないって言ってる人ね。で、クエスチョナーっていうのが、自分の問いに対して自分で意義を見出せたら、それは人は行動ができる。逆に、他人がその義務に対して自分に要請しても自分はそう思わないと思ったらやらないタイプね。
これかも。
で、この人はこの人でその自分がいいと思ったものは徹底的に調べて自分でやろうとするからそういう面ではいいんだけど、ただそこに例えばこうあるべきっていう要請をたくさん要請しても全然動かないし、むしろそういう環境では、まあ、性格的に合わないというか自分自身に合ってないっていうことだよねって話で。で、オブライジャーは逆に自分じゃ自分を律せないところが多いんだけど、他人がとか社会が要請すれば自分を行動を駆り立てられるタイプ。だから、例えば誰かが言ってくれたから僕がやるっていうタイプは、このオブライジャーかな。で、最後のレベルってのはもう自分がやりたくないとやらないみたいな感じ。なんかこう、誰かから言われたらやりたくないし、でもなんかこう、あの、自分で課す期待とかに関係なくて、なんかもう、やりたい時にやりたいことをやるみたいな感じかな。だから、正しさかどうかとかじゃなくて。
このクエスチョナーとレベルっていうのは、
難しいんだよ、この。クエスチョナーとレベルは、結構難しくて、自分の責任に応えられるか、と、他人からの責任に応えられるかっていう。二つの、イエスのを考えたときに、両方ともに答えられるんだけど、で、自分からの責任に答えられるんだけど、で、他人からの責任に答えられるんだけど、レベルの場合に関しては、両方とものなんか責任に答えない。自分がやらなきゃいけないと思ってることも、やりたくないときはやらないし、他人からやらなきゃいけないと思ってる、言われたことも、やりたくないときはやらない。
自分、がやらないといけないことか。
そう、なんかこうなって、例えばさっきみたいな、あの、多分岡はクエスチョナータイプだから、例えば人生には意義があるんじゃないかっていうこと、意義を知らなきゃいけないんじゃないかっていう要請を考えないみたいな。
その目の前にやらないといけないことがあるのに、
そうそうそうそうそう、それはまさにそうだよ。レベルはそういうタイプだって書かれる。
そういう人いるんだ。
そうそう。例えばさ、あの、思いついたタイミングで、なんか別に求められてるわけじゃないけど、なんかやりたいからやるっていう人いるじゃない、芸術家とか多分そういうタイプだと思うんだけど、もちろんクエスチョン自分で立てて、その問いに対しての自分なりの解放を見つける、まあこうあってほしいみたいなのが入ってくるから、まあ、レベルとクエスチョンなんて多分ちょっと近いんだけど、 概念的に、
うん、自分のなんか自発的にやるみたいな点では似てる、
うん、ただなんかまあこうあるべきなのではみたいなのに対してどれだけまあ向かい合えるかというか、そうですよ、ってところがちょっと違うかな。正当かどうかみたいなのにどれだけこう対応できるかみたいな感じかな。だから書かれてるのは、帯に特に書かれてるのは、レベルはルールや他人からの期待で、自分が課す、自分で課す期待に関係なく、あらゆる期待に反発するタイプ、うん、やらなきゃいけないと言われたらやりたくなくなっちゃうタイプ、
うん、
で自分もやらなきゃいけないと思うとやりたくなくなるタイプ、
うん、
っていうのがレベルにあたるよね。でレベルは正直あんまり説明が書かれてないんだけど、多分作者と遠すぎて、
そう、俺もなんかレベルの人がもうあんま周りいないから、
うん、
よくわかんない、こういう人いるんだっていうのが初めてだったから。
そうそうそう、でもあれだね、多分あの教師に対して反発しがちな不良少年とかそうなのかもしれない、もしかしたら自分もそうじゃなきゃいけないと思ってるんだけどそうはしできないみたいな。
ああ、俺の担当の生徒はそんな感じだった。
そうそうそう、確かにそうだと思うんですけど僕はそうできないんですみたいなタイプっているじゃない、
うん、
でそういう風にしなきゃいけないよと言っても全然言うこと聞かないけど、なぜかなぜやりなんかふとしたタイミングでこう活躍できる場所があるみたいな、その人たちもなんかそういう風になっていて、まあ一番大事なのはそのどのタイプであるかっていうのを明示的にする、うん、つまり自分のインセンティブみたいなものをどこに置くかっていうのをすごく大事にするっていう感じなんでね、
うんうん、
まあ出発点をちゃんと定めて、
そう、
そこから
そう
習慣作っていこうぜ、
そう
みたいな感じにな
る。で習慣のつけ方っていう話もするんだけど、うん、でも何よりもまず自分がどういう人間であるかっていうのを知ることが大事、
うん、
自分自身を自分がよく知る、でそうするとどこにその例えばこの本の中で言うと習慣っていうのは4大要素から始めるといいっていう話が来るんだけど、
うん、
次に食事、睡眠、運動、整理整頓どれかから始めるといいっていう話をするんだよね、
うん、
でそれは生活の大きなファクターを占めるので、
うん、
一つから始めるとどれかに連動して動くんだよね、
うん、
だから食事が良くなると例えば運動して痩せるとかっていうところにも行くし、まあ、例えばなんかよく寝れるようになるとかさ、うん、体の調子が良くなるとかで、例えば睡眠とかもそうだけど、まあ睡眠をよく取れるようになると生活のリズムが整うようになって、で、うん、まあ運動を始めやすくなったりとか、
うん、
まあなんかコアになる部分から始めるのがいいっていう話をするんだよね。だからきっちり寝れるようになると、きっちり寝て起きた後に何をするっていうトリガーをつけやすくなるっていうのもこの中には出てくる。だから運動した後に必ずこれをやって、じゃあこれをやった後にこれやるようにすれば思考は1回ですも
ん
ね。だからそれを繰り返して3ヶ月とか続けていけば習慣が、まあ、その一連の動作が全部になるから、まあ、失った時のこれも大きいし、で続きやすくなる、
うん、
どれかがきっかけになって全部が一緒に動く、ね、そういうのは言われてて、で岡の場合だと特にそのクエスチョンみたいなところがあるので、その他人がこうあるべきっていうよりかは本当にそうだと思うかっていうところを実際にその理解できるまで話をするというか、なんだろうな、意義を見出せることに対して習慣をつけるというか、
うん、
そういうやり方が良いのではっていう話になってくる、
うん、
だから逆にそのチームとかで仕事をするときに、あ、この人はその自分でそうだと思ったことをやるけれど周りから言われたことに対してはそうじゃないってはっきり言えるタイプなら、
うん、
じゃあその人の思ってる通りに習慣をこう寄せてあげた方がなんていうのかな、いい風になっていくじゃない、
うん、
逆にその他人から言われないとやらないんだったら一緒にバディ組んでやった方がいいし、でそれを続けられるように例えば SNS でコミュニケーションを取るとかやった方がいいよねみたいな。でアップルだとかだともう完全に自分でも他人でもできるから、
うん、
ほっとくみたいなのもあり、
うん、プールだすげえな、
そうそうっていう話をずっとする。でなんだろうな、結構これなんで選んだかっていうと、まあ、さっきも話した通り考えることはものすごい多いじゃない、
うん、
日常なんかこう、
うん、
できる限り考えたくないのね。
これで実際変わった？
変わったよ。僕はあのこれ3年前ぐらいに読んだけど、2年3年ぐらい前に読んだけど、
うん、
あのね、習慣化するのが上手くなった気がする。 実践する、だからこの本だけをずっとこう読んでるっていうのは、まあ、あんまり意味がなくて、
うん、
その、自分なりに使えそうなところを解釈してやるっていうのが一番大事だけど、例えば、その、なんだっけな。一番よく使うのは、二つあって、ここに出てくるやつなんだけど、5分でもいいからジョギングをするっていう考え方を話をするんだけど、
うん、
つまり、僕たちがさ、習慣をつけようと思うときに、あるタスクについて考えるじゃない。ある動作。例えば運動が一番わかりやすいけれど、じゃあ体重を落とさなきゃいけないとか、ダイエットのために運動をしなきゃいけない。まあそのアプローチ自体も考える必要があって、まあなんか体重を落とさなきゃいけないんだったらどういうアプローチがあるかっていうのを考えるじゃん。食事を制限するのか、もっと歩くようにするのか、運動するのか、まあジムに行かないのか、いろいろあるけど。じゃあ例えばランニングを選んだときに、ランニングをどう続けていくかって考えなきゃいけないじゃない。ランニングを一回やれば体重が減るわけじゃないから、うん、どうやってその概念を自分の中に落とし込んで、自分に、まあ、実装するか、っていう話を考えるときに、じゃあ、ランニングをするって結構大きいタスクなんだよね。
まあ家から出てくるからね。
そう。で、ランニングをどう続けるかって考えるときに、みんな結構大きくなりがちなんだよ。週が。まあ僕も昔は、例えば毎日何キロ、いつ走るみたいな習慣の付け方をするんだけど、それきつくないって話を。
毎日はしんど
い。で、毎日きついじゃない、まず。で、何キロ走るもきついじゃない。で、いつ走るまで決まってるときついじゃない、
うん。
で、どこをまず満たすのかっていう話を考えるね。で、5分っていうのは、毎日必ずやるだけをフォーカスする。
うん、
で、毎日5分できるようになって、それが身に染めたあたりでちょっと増やしていくとか、
うん。
で、ジョギングが続いているなら、その先に別の習慣をつけていって、
うん、
でそのジョギングをやめにくくした状態で量を増やしていくとか。で、例えば5分だと足りなくなってくるんだったら、5分を10分にしてしばらく続けるみたいなのをゆっくりこう続けていくと、気づいたら、その、最初5分だったのに、毎日、まあ、僕は今2日に1回走るようにしてるんだけど、2日に1回、もう僕は 1周だけ走るっていうのを決めてて、まあ4キロなんだけど、1周しかないから1だけ。1周、2日に1回、いつでもいいから走る。で、きつかったら途中でやめてもいいぐらいに思ったよね。その寒くてとか、なんか体調悪くて、嫌だっていう時は、ジョギングのウェアを着て、走りに行って、戻ってくるだけもやったとみなすっていう考え方でやってるんだけど、そうしないと、まず頻度を満たせないんだよね。習慣を作っていくために。なんか毎日、おっきい量をやらなきゃいけないのはすごく負担。量と質を一気に求めてるような
ん
で。だから、まあ、まず量だけを担保するっていうのをやると、結構いろいろうまくいく。コードも毎日少しでもいいから必ず書くとか。まあブログとかでもよく言われるよね。毎日少しでもいいから書く。
なんかあるよね。
うん。で、
なんかこの前の、
うん。
なんだっけ、ちっちゃい目標からっていう OKR だったっけ
?OKR だね。
今なんか通じ
る。そうそうそう。達成するっていうことをいかにたくさん繰り返すかっていうことを、なんていうのかな、フォーカスしていく。で、それがないと、その、なんだろうな。自分にいい習慣のつけ方みたいなのが、もっと見えてこないんだよね。あ、なんか僕は、こういう風に今やったけど、例えば毎日走ってた時って、僕も毎日走らないんだけど、なぜかっていうと、毎日ある時間が抑えられること自体が苦痛なんだよね。その、走ることが苦痛なんじゃなくて、その時間がロックアウトされちゃうじゃん。それが嫌なんだよ、もう。
あ、そうなんだ。
っていうのが分かってきて、なんていうの、こう。その時間をさ、別に使う可能性を捨ててるじゃない。で、二日に一回にすると、タイミングを見れば明日にできるとか、前の日にできるとかできるんだよね。だからその可能性を捨てずに習慣をつけられるっていうのが、僕にとってはいい。
なんか、
そうそうそうそう。すべての機会を捨てるのが、自分の中で、その、ものすごい嫌なことだっていうのが分かってきたっていうのがでかい発見かな。みたいなのを繰り返していくと、じゃあなんか自分の最も良い、その、ある、タスクの実装の仕方、身につけ方、みたいなのが結構わかるようになってくるから、僕はこれは結構好きで、自分自身を知って、自分自身があまり思考力を使わずに、 まあ、習慣だからって言ってもあまり思考力を使わずに、その、覚えたいこと、習得したいことを自分の中に取り込むには、どういうふうにやったらいいかっていうのを考えるコアにしてる感じだね。
確かに。習慣の実装の仕方が、についてすぐ習慣できるのはすごいいいよね。
まあ長いけどね。しばらくやっぱやらなきゃいけないけど。感性をかけるっていうのもすごく大事で。その、なんだろうな。
初速度が必要だから。
そう。初速度で、こう、ちょっと、なんていうのかな。まず、ランディング、あと、テイクオフするでしょ。テイクオフして、しばらく安定しないじゃん。だから、しばらく安定するまで、もう一つのことしかやらないんだけど、安定したら、いろんなことをつなぎ合わせていくと、次は落ちにくくなるっていうのが、あるよね。だから、習慣に習慣を紐づけてあげると、
うん、
その一つの習慣をしなくなると、他の習慣ができなくなるから、なんていうの？一気に、なんていうのかな。一個やらなかったが、二、三個やらなかったになっちゃって、なんか一気に何もしなくなったみたいな感じに持っていける。は結構好き。
ジャイロ効果みたいな。
そう。
回り出したら。
そう。で、習慣を、こう、複数まとめておくと、それが一個の、なんていうのかな。グループみたいに見出せるようになって、試行回数も一回で済むんだよね。だから最初は別々、1個だけのタスクにを習得することを求めるんだけど、2、3個、1個が安定して動くようになったら、そこの周辺に1、2個を持ってきてあげると、そいつらを紐づけて習慣化することを考えればいいでしょ。うん、で、紐づいて、このリンクがしっかりしてきたら、そいつらを1つして頭が見なせるようになるから、1個やるとすぐいっぺんにやるじゃん。で、その先に別をつけてあげれば、もうなんか一個始めれば全部終わるみたいな頭に持っていけるねっていうのがすごくいいところ。
それ強いな。
だからさっきの4大っていうのも整理整頓するっていうとか、
うん、
起きたらとか運動した後はっていうのはそれ自体がすごく大事なものなんだけど、
うん、
必ず発生するものだからトリガーにしやすいと思
う
ね。食事をした後例えばさお皿洗うとかって普通だけど、うん、皿を洗ってその後何かするとか、お茶を入れる。まあ今のスタイルだと、ご飯食べて、洗い物して、お茶を入れて、みたいな感じに持っていける。みたいなのをこうずっといろいろやっていく。起きて、何かやって、みたいな。例えば起きて走るとか最高だよね。
理想だね。
起きて走って、例えば一番最、まあいいのは、それこそ最近だと、帰宅するっていうのをトリガーにして、
うん、
まあ、二日に一回のやつは、帰宅して、走って、戻って、シャワー浴びるでしょ、
うん、
で、シャワー浴びて出たら、洗濯物干してみたいにすれば、
うんうん、
もう結構楽なんだよね。動線も一定だから。うちの家だと、浴場と、洗濯物、まあ、洗濯機が近くにあるから、うん、出たら、そのままシームレスの流れできるじゃん。みたいなのを、結構考えてはいるかな。
ちゃんとやってんの
みたいな感じにした方が、
うん、
なんていうの楽なんか、こう、うん、負担が減るっていうのが一番大きいかも。まあ、自分が楽できるんだよね。
そう
か、うん。そうそうそう。頑張って習慣つけるとか、頑張って何かをつけるっていうのは、すごく、こう、やっぱり、辛いし、
うん、
まあ、メンタルを病むし、下手することある、うん。そうそう。なんで俺はこんなことすらできないんだって思っちゃうこと自体が無駄なのよ、もう本当に。できないならできないでいいし。向いてなかったって分かることが発見だから。で、そのために、まあ、でも、身につけなきゃいけないものは、どのように身につけるか、みたいなのを、結構考えてるかな。それこそ習慣なんだけど、これは自分のライフハックみたいなものでしかないけど、同じような考え方っていうのも、仕事とか、例えば、サービスのシステムとかもそうだけど、
うん、
なんか、いろんなところに使える概念ではあって、
うん、
勝手に動くって、ただシステマティックにしようって話じゃない、これって。
うん、まあ、滑らかに。
そうそうそう。そうそうそう。もう考えてるのも全く一緒で。誰かが、どっかのページにリクエストを投げたら、それが全て連動して動くようになれば、僕は一個アクションを取ればいいだけ。っていうふ
う
に考える。それはすごくこう、面白い。っていう感じですね。そうなんですよ。僕はだからこういうのが好きですね。あと、最近読み直してて、その、なんていうかな。 内縁化が一晩で禁煙できた真相みたいなのあるんだけど、環境をぶっ壊すってこのタイトルあるんだけど、環境、じゃあ習慣をぶっ壊すっていうのは結構起こるじゃない。だから旅行に行くとか、帰省をするとか、長期の休みが入るとかって、環境がぶっ壊されがちなんだけど、それをうまく使うっていうのも結構出てるんだよね。ただ、長期の出張が入りましたっていうので、タバコ持っていかずにやると、環境が全く変わるから、もう環境に順応することだけ考えてたら、習慣が勝手に変わるみたいな。
そういういい話か。なんか、タバコの習慣の話でさ、禁煙なんかで簡単だよ。僕なんか、今まで1万回も禁煙してきたよ、みたいな。話
あるそうそうそう。環境が壊されるときには、いつ再度やるかっていうのを決める。みたいな感じだね。それこそ、今やっている習慣、まあ、2日に1遍走るっていうのも、性質的なもので言うと、自分を甘やかすために2日に1回にしてるんだけど、それは、明日やればいいやって人思うじゃない？結構。
うん、
まあ。そうすると、明日やればいいやの時に、明日休みだって分かると、今日休んで明日も休んだら、2日休むよね、みたいな。まあ今日だけだしやるかっていうのを、うまく使って、休みの日は明日だからいいかっていう風にして、今日は明日休めばいいからいいかって、じゃあそれを続けられるみたいな。
その2日に1回がなんか30日に15回とかにはならない。大丈夫。
30日に15回はやったらだめ。で、記憶する量としても、昨日走ったかどうかだけ覚えておけばいいってのはすごく楽だね。曜日とか結構覚えてないから、
うん、あんまり。
そういう意味でも結構嬉しい。週何回走ると。毎日は負担だけど、曜日を決めてやると、今日が何曜日だったかって考えなきゃいけないから、自分の頭の中だと、今日は何曜日かってことをカレンダーとか自分の頭に一回確認して、あ、今日は金曜日だから、金曜日って走る日なんだっけみたいなのを確認して、じゃあ今日走らなきゃって思わなきゃいけない。もうそれだけで3つなんだね。
うん、
もう、昨日走ったかどうかだけ覚えてれば、昨日走ったかどうかを問い合わせて、あ、昨日走ってないよって言われたら、あ、じゃあ今日走らなきゃねっていう、これだけで済むから、楽なんだよ、思考が。
そうか、なんか、自分の、小さいって言ったらあれだけど、
うん、
そういう小さな思考の、細かい思考のとこまで考えるって言ってる。すごいね。
いや、
だらだらアニメ見て、くっちゃねくっちゃねして。
いや、でも本当に大丈夫。甘やかすのめっちゃ大事だから。甘やかしたいからやってる。性格的な問題。
省いてみたいな。
その習慣をこうすごく考えるのも、無理をしちゃうから、僕は。だから甘やかす方法をずっと教えてほしくて、ずっと人に。なんていうの、
うん、
最近分からなくなんだけど、楽する方法というか、なんかさ、楽できないのよ、だから。どうしても、過労働の方に僕は行っちゃうタイプだから。
そう。
うん。だからこう、なんていうの、そうしなくても動く、自分が頑張らなくても動くやり方を誰かに教えてほしかったっていうのが、ずっとあるんでね。それこそこの中で言うと、僕はここの間なんだけど、アップホールだとクエスチョナーの間ぐらいなんだけど。
俺の上位互換や。
そう、息がないとあんま動けないんだけど、でも他人からの要請は結構優先するタイプでもあって。
うん、
だから、求められてしまうと、自分の意義がない、なくても動けんでね。その人がやらなきゃいけないっていう、指示とか義務だったら。
うん、
でそうすると、もう自分はそうだと思ってることもやらなきゃいけないし、他人から要請されてることもやらなきゃいけなくなって、倍になってしまう、毎回。で、そうすると、もう量が増えて、まあ、なんていうのかな。ワーカホリックっぽくなっちゃうから。
そんなになるの？
いや、なんか、なるから、
意外だしな、私。
そうそうそう。だからこそ、なんていうの？なるべく、固めて、タスクを集約させて、連動するような仕組みさえ作れば、自分の、コスト。考えるのもさ、やっぱ、コストかかるから、なんかこれはどうなんだろうとか、これやらなきゃって決めるのもコストかかるし、それをなるべくなくすっていうのは、すごく気をつけてるところ。なんで僕は結構これ好きですっていう。
おいっす。
おいっす。っていう。なんか哲学的な話でこれ持ってくるのなんかちょっと相性が悪いような気もしなくはないけど。
そうそうそう。
っていう感じですね。はい。だいたい1時間ぐらいなんで、これぐらいで締めましょうか。
よし。
はい。
よ
これ締め方決めてなかったんだけど、今回の紹介した本は、エピソードに載っけておきますので、ご興味ある方はぜひ実際読んでいただいて、内容を確認される方をおすすめします。で、アフターショーで再度なりますけど、次回のテーマを決めるので、そちらも合わせて聞いていただくと、次回以降何を話すのかわかるので、良いかと思います。じゃあ、今回初回でしたけれども、どうでした？
これもアフターショー？
違うよ。締め締め。
ああ。
メインだから。
あ、ちょっと、いやもう勝手に喋ってたわけだから
。いいじゃないですか。めちゃめちゃ良かったよ。
それだけです。
ああ。僕はもうやりたい番組が始められたんで、これからランディングし、じゃあテイクオフして。
そうそうだ、あとあれだ。
はい。
僕のブックリストをよろしくお願いしますと。
彼が趣味で作っている本をリスト化して共有するみたいな。
俺の処女作。
彼がエンジニアを、エンジニアリング的なことを始めたきっかけだよね。
うん、これこれ。これが最初。
テイルズ使ってものを書くようになったっていうのが一番最初なんですけど、いろいろやるようになって今、
まあまだちょっとレスポンシブデザインがぐちゃぐちゃだったり、まあごちごち手直し、
いやもちろんです、あれじゃんね、そんな完璧最初から出す必要なんてないから。
そうそうそう、
そうそう、ちなみに僕もこれ使い始めるようにしてるんで、
お
まだログインしてないけど。
いや、もう、ツイッター、ログイン認証、実装するから。
なんで、まあ、合わせてそれもリンク貼っときます。じゃあ、メインはこれだね。アフターショー行きましょう。はい。じゃあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。